それではもう早速、一般質問に入りたいと思います。まず第1点、市民の健康維持に努め、医療費、抑制を図るべきと、力士の現状と課題を尋ねるということで、3点、まずその1、国、県でもですね、高額レセプト件数の増加によって、医療費の増大が財政圧迫しているが、壱岐市の高額医療費の現状を尋ねるということです。2番目、国民保険ですね、国民健康保険、国保の1人当たり医療費の順位で医療費がかかっているということで、23年度、長崎県は後期高齢者が全国で4番目、その他は6番目と高いんです。じゃあ、高い、長崎県内で、壱岐はどのような順位というか、どのくらい他市町に比べてかかっているのかということ。で、3番目、このような状況の中で、壱岐市として今後、医療費の抑制、そのような、それに対する取り組みはですね、どのようになされているかというのを、第1点で、お尋ねをします。と言いますのはですね、私が、市の国民保険、運営協議会委員ということで、こういう、国語新聞っていうのが届けられます。で、これを見ますとですね、高額レセプト、国全体で2万件突破と、1000万以上は961件、23年度国保ということでですね、それを見ますと、全国的に見てですね、レセプトっていうのは、患者の診療費をですね、医療機関が保険者に請求する医療費の、明細書ということなんですけど、1人1ヶ月でですね、12ヶ月、1年でですね、1億5000万円を超えるとかですね、1ヶ月の最高が5983万円であるとか、約6000万円ぐらいの医療費がかかってるわけですね。で、そういうのが増えてると。その増えてる理由はいろいろここに書いてあります。主技量増添が影響したのかとかですね。もちろんその高額の医療費には、ちょっと難しい難病の部分が占めてるってことはありますけど、どちらにしろすごい医療費が出てると。で、じゃあ、先ほど言いました県別にですね、どういうふうになっているかっていうのも出ているわけです。で、じゃあ、長崎県は収入はどうかというと、ご存知のようにですね、県民所得の収入は21年度しかまだ出てないようですけど、今度ワーストでご存知のように、日本で44番とかですね、47都道府県の中でもうワースト5か7か10ぐらい行ってる長崎県の中で、じゃあ医療費はどうか。医療費は高い方からベスト4とか6番と、ベストじゃないですね、高い方から4番とか6番か。これで県の財政が良くなるはずがない。じゃあその中にある壱岐市はどうなのかと。じゃあそういう壱岐市の中でできる取り組みは何なのかということで、1点目に質問させていただいております。市長、答弁をお願いします。
小竹議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。
1番、久保田恒則議員のご質問にお答えいたします。壱岐市の、市民の健康維持に努め、医療費抑制を図るべき現状と課題を尋ねる。1項目目に、壱岐市の高額療養費の現状ということでありますけれども、壱岐市の国民健康保険の総医療費は平成23年度におきまして、36億2255万円でございます。前年度に比べまして748万円、0.21%減少をしております。しかしながら、これは被保険者数の減少によるものが主因でございまして、 一人当たりの医療費は逆に316,742円と前年度に比べまして6,378円、2.1ポイント 1% 上昇している状況にございます。高額レセプトにつきましては医療費の高度化に伴い全国的に増加の一途をたどっておりまして、全国で1件1000万円以上の超高額レセプトは先ほどの議員の数とちょっと違うようでございます。手持ち資料としましては635件となっております。疾患別に見ますと心臓、脳、血液の3疾患で 55.2% と半数を超えております。本市におきまして80万円以上のレセプトは415件、そのうち200万円以上のレセプトは44件となっております。中でも最も高額なレセプトは800万円を超える金額となっているところでございます。一人当たりの医療費につきましては平成22年度の国民健康保険で31,364円、県下で13位、ちなみに全国平均は281,384円でございます。長崎県の平均は35万トンで285円でございます。後期高齢者におきましては781,591円、県下で17位、21市町のうちの17位となっているところでございます。医療費抑制の対策ということでございますけれども、やはり一人当たりの医療費、これはやはり重度化をしてから医師にかかるというのがやはり高額になる原因だと思っております。やはり緊急を要する手術あるいは治療というものはですね、かなり終末期と初期の医療費というのはもうかなりかかると聞いておるところでございます。本市の国民健康保険の医療費につきましては高齢化の進展によるものももちろんございます。医療の高度化に伴うものもございます。過去3年間の医療費から計算をいたしますと約 2.8% ずつ伸びると推計をしているところでございます。ご存知のように、平成24年度の予算編成におきましては2億円の一般会計から法定外繰りを計上いたしまして、それでも国保税は十数パーセントの値上げをしなければいけないという状況がございました。これらの国民健康保険の財政運営を安定させるためには、やはり議員ご指摘の医療費を抑制するというのが課題でございます。先ほど申し上げますようにやはり重度化を防ぐということは早期発見早期治療ということにつながるわけでございまして、私はやはり特に特定健診について皆様方のご理解いただいて特定健診の受診率を向上に努めてまいりたいと思っております。23年度の受診率が 49.2% でございます。県下3位でございましたけれども、今年度の目標 65% 達成につきましては、先日9月4日に公民館連絡協議会、漁協、農協、商工会等党内の関係会にお集まりいただき特定健診受診率 65% 達成共同宣言を実施したところでございます。やはり健康づくりは街づくりの一環として市民自らが健康をつくる、守る、健康を守る取り組みができる支援体制や環境づくりを推進いたしまして、乳幼児から高齢者に至るまで各種健康審査の受診率の向上を図り、疾病の予防、早期治療、生活習慣病等の重症化対策のための保健指導体制の充実に努めまして、市民共同で、この健康づくりを推進して、医療費抑制につなげてまいりたいと思っておるところでございます。
はい、要するに現在できることは早期発見とかいうことで、まずは特定健診の 65% 達成を目指そうということでいいですよね。はい、その宣言の場所に私もいましたのでですね、一緒にウラフラ体操をしまして、一応こういうふうにですね、国の現状、県の現状、力士の現状、やはり市民の方にお分かりいただいてですね、で、やはりこう、検診の必要性ということも ことを伝えたくて、この一本質問をさせていただきました。はい、それでは、2項目に移ります。小学生スポーツの現状と大会出場補助金制度についてということで、まあ、ちっちゃな一番で、まあ、小学校における社会体育としてのスポーツクラブチームが、競技中心で過熱傾向に、私の目から見ると見えますけど、なんか問題はないんでしょうかっていうことが第一点。で、第2点目、優秀な成績を収めたチームは、大会出場の補助金があります。で、その補助金制度が、本当にスポーツ愛好の人たち、まあ、子どもたち含めて、知られているのか、どのような形で周知されているのかと、それと、この財政難の時代に、その補助金制度は今後、やはり子どもたちのことを考えて増額の方向に進まれるのか、あるいは減額どちらの方に進まれるのかということが第2点。で、第3点は、体育支援員というものが配置されております。で、その役割と、その配置されたことに伴う、成果、ですね、あるいはどのような目的でっていうことを、まあ、簡単にですね、分かりやすく説明をしていただきたいと思います。教育長お願いします。
小田教育長。
一番議員、久保田恒則議員にお答えをいたします。児童数の減少によりまして、小学校単位でのスポーツクラブの組織が大変難しくなっている地域がございます。児童の意思を尊重しながら、クラブに加入することが任意となっておる関係上、近年は他校のクラブチームへ参加している児童もおり、小学校においても、いわゆるクラブチーム化が進んでいると捉えております。この練習の過熱についてご指摘の通りですが、少し長くなるかもしれませんが、私の方としては良い点として3点。1つ、目標を持つこと、目標に向かって努力する、力を合わせることを体感している。2つ、異学年の集団の中に入り、子ども同士で育ち合っていくことで身につける人間力。3つ目は、礼儀正しさ、スポーツマンシップを身につけると、青少年の健全育成に貢献をしていただいていると思います。一方、問題点として挙げられることに5つ私自身が捉えております。1つ、練習時間の長さ、児童としての成長過程の体力として心配をしております。2つ、心身ともに練習漬けになる傾向があり、土曜日曜も何らかの活動が計画される中で、家族や地域の活動と縁遠くなっている日常生活を心配します。3つ目、小学校段階で一つの種目のみに打ち込みすぎて、中学校に進学してその種目をしたくないという生徒もいくらか出てきている。4つ目、児童数の減少で入部する学年を下げざるを得なくなってきて、体力の差の見られる中での活動での怪我等の不安。5つ目、当該へのいわゆる遠征時の費用も一部保護者には過重負担になっていないかと考えております。まあ、長い練習時間と練習漬けによる疲労の蓄積で、翌日の授業に影響が出ているとの声も少しは入っております。ある学校では、1週間のうちの1日を練習休みとする取り組みをされたところもございます。子どもたちは、その分、その日は図書室から本を1冊以上借りて、読むように充てられております。監督コーチと学校側の話し合いで、そのような方向を取り決めておられます。練習日に集中して練習して効率を高めようという試みだと思っております。クラブの指導者の熱心な指導を見ていたら、なかなかそういう相談を持ちかけられないと、保護者や学校側は思っておられるようで、大変課題としては重いようでございます。これは 県下の教育長会や学校教育課長会でも県下全般にわたってこの過熱傾向にあることが課題となっていることも付け加えておきます。指導者の皆様や関係者の皆様で子どもたちの長い将来を見据えたスポーツクラブの在り方を協議していただきながら改善を図っていただけたらと思いますし、市教委としてそのお手伝いができればいつでも相談に乗りたいと思います。大きい2つ目の大会出場補助金制度の周知方法と補助額についてでございます。これまでもいろいろなスポーツジュニア関係の団体の中で社会教育課の職員の方から口頭での説明をしてきております。過去10年以上にわたってきておりますが、この申請は今まで、漏れたことは割とございません。で、仮に申請が遅くなった場合も受理をいたしまして、その分についての支給をしておりますので、今のところ、申請漏れのままでその年度を終わるという形はないので、ジュニアスポーツクラブ等、当該へお出かけになるクラブの指導者を含め関係者の方々には、結構周知が行き届いているものと捉えております。費用につきましては、現在500万の予算を組んでおります。平成23年度の実績が521万と、ほぼそのことを上回る程度の子どもたちの活動実績がありました。で、この予算額につきましての減額は考えておりません。同じ範囲でまず維持はしていきたいと、こう考えております。3つ目の体育支援員が配置されていることについての役目と成果についてでございます。本年度の8月1日より、県の緊急雇用対策事業の一環として、各市町に1名を基準に予算化をされたものでございます。壱岐市においては、市内の1小学校に1名配置をしております。体育支援員の役目は、小学校の体育授業や体育的活動の計画についての支援、用具、場の準備を行い、担任とのティームティーチング体制で体育授業の指導に当たっております。また、児童の体力向上を目指した運動の習慣化を図る取り組みを行う役目も担っております。期待される成果といたしましては、一つ、充実した体育授業実践の結果として児童の体力が高まること。二つ、運動好きな児童が増え、運動を良くする児童としない児童の差を授業中でも解消していくことが図られること。三つ目、目が行き届いた授業展開となり、安全面の強化が図られている。現在配置されている学校からは、よりきめ細かな指導ができるようになったとの報告を受けております。で、この体育支援員は教員の免許を持ち、加えて体育の免許を持っている者が望ましいということで言われておりまして、壱岐の場合の配置はその両方を兼ね備えたものを現在のところ配置をしております。残念ながら24年度の単年度授業でございますので、せっかくの成果が次年度に引き継げるかどうか課題として捉えているところでございます。以上です。
はい、小倉議員。
はい、ですね、現状把握は、されてるとは思います。ただ、私がですね、なぜこういう質問をしているかと言いますと、私が少年スポーツに関わってからもう30年以上になりますからね。で、その中で、まず、私も関わる中で、他人様の子供を預かる以上は、やはり自分なりに、勉強もしなくちゃいけないということで、いろんな、資格を取ったりですね、そういう関係団体に入ったり、そういうことを続けてきたわけです。で、その中で、現在の小学校のクラブチームのあり方っていうものが、問題視されてから、壱岐の中でももう10年近くなります。ですからその現状を教育庁が把握されているかどうかということで、第一点目のこの質問をしております。で、もう本来ならば、その問題点は解決に向けて動き出していなくてはいけない時期なんですよ。で、私が、 もうかなり前に社会教育委員という立場におりました時も、そういう中でそういう話をしました。で、小学校の校長先生にも、小学校のクラブ、スポーツクラブのチームは、他でやってる小学生と同じ社会体育としての位置づけなんですよね。ところが、関わってる方が学校の先生であったり、練習場所が学校であったり、学校がやはりそういうことで取り組むことによって、その学校中心に結成されてるクラブチームが、まあ、オフィシャルっていう公式、あたかもですね。公式であるかのように取られている。そういう現状があるので、そのような問題点も私は、訴えてきました。ほとんど前進をしなかったので、もう一回今回、ここで取り上げたわけです。で、小学校の生徒がですね、人数が減ってきたから、他の学校と組む。あるいは、低学年化する。ですね。それはそれでいいんですよ。ただし、言われたように、子供のスポーツを、一つの競技スポーツを、やり続けるっていうことが、子供たちの発育発達の段階で、好ましいのかっていうことは、すでに好ましくないっていうのは出てきてるわけですよね。先ほど言われましたように、体育支援員もそういう形で配置されています。ですから、そのような中の対応の中で、私が今度は2番目にかかる、大会出場補助金制度の周知方法と、今度の補助額っていうことを質問したのはですね、現実的にどのように周知されているかというと、関係者、今までもらってる団体にだけ周知されてるんですよ。わかります？私が平成17年3月2日に、壱岐市ジュニアスポーツ関係団体協議会、括弧仮称という名に声がかかり行きました。で、趣旨は、今まで4町がそれぞれに、そのスポーツ参加補助金を出してたと。で、それを一つすり合わせして、やりたいということで集まっていただいたと。で、その時はですね、私が、この時は5団体くらいだったんですよ。はい。で、それまでは、4競技団体が年間300万、400万、200万かなんかの補助金を使われてたわけです。で、私は初めて何で呼ばれたかもわかりませんでした。ただ一応ですね、まあ、100名以上のその頃生徒を抱える、責任者として呼ばれたんだろうと思ったら、そういう補助金がすでに使われてた。で、その中で今まで、1万円ぐらい一人出てたのが9000円にしたいと、今後、市も行革の一環としてその補助金も削減したいっていうような話も出ました。で、私がそこで言ったのは、まあ、削減もいいですけど、今までこういうことを制度を知らない人たちもいるでしょうって、私は知らなかったんですか。じゃあ知らせてくださいよと。他の競技をやってる方も、こういう補助金制度があるんだったら、それを使うかもしれないと。もっと多くの人に知らせてくださいよっていうような話をしました。それとその時に、でもどんどんどんどん競技が増えていっても大変だから、やはり整理することも必要じゃないですか。検体に行くのは、その当時の実施要項では、行きして予選をして、優勝、準優勝で、出場権を得たところに、が補助金対象だということだったので、まあ、それでいいんですかと、これじゃあ、ひょっとしたら、大きくなるかもしれませんからっていう提案をしたら、その次には、その、枠が広まってました。現在は、壱岐市において、予選会を経て、ですね、出場権を獲得したチームに出すようになってるんです。1位、2位じゃなくて、例えば県の方が3位、4位までいいですよって言ったら、その4位もいいんですよ。3位もいいんですよ。そうすると、 大きな大会を当然目指してもらいますよ。加えてですね、私が一番最後に呼ばれたのが20年7月17日ですね。それまでは17、18、19呼ばれてました。20です。で、18年度から仮称じゃなくて壱岐市少年スポーツ関係団体連絡会議っていう名称になってました。今は24年ですよね。だからこの間社会教育課に電話してですね、最後は20年7月17日になってるけど、その後やったと、私呼ばれてないけどっていう話をしたら、いやこれやってませんでしたと。ということは周知されてないっていうことですよね。今まで知ってる人たち、頑張れば県に行けるぞっていうその人たちは当然目指します。しかしどっかでですね、学校にじゃないところで、まあなんかいろんなスポーツやってるかもしれません。その人たちは知らないですよ。ですから周知はどのようにしてるんですかと。やはり制度が作った以上、公金を使う以上、それは多くの人にまず周知するのが、まあ普通じゃないですか。その周知についてですね、もう一回それと、はい、まず周知に方法について教育長がどのくらい私の今の意見を聞いて、把握されているか、そこの点をお願いします。
太田教育長。
今のお話を聞きながら、私としては市内の各指導者を含めた団体の方では結構周知をされているものと受け止めておりました。あるいはその指導者の引き継ぎの中でそのような形がなされ、いくらかこの補助金を交付されている団体が広がっているものと受け止めておりました。例えば野球ですと12団体、バレーボール12団体、ソフトボール7団体、ソフトテニス13団体、剣道4団体、卓球11団体、サッカー1団体、バスケットボール2団体、そして吹奏楽という文化活動にも1団体、合計今63団体に先ほど申し上げます521万の補助額を出しておりました。ご指摘のことを帰りまして、もう一度社会教育課と相談をしながら、これからのいろいろな会の中で見やすい、分かりやすいパンフを作りながら、その周知の徹底を図りたいと思います。ありがとうございました。
はい、小田議員。
まあ今まで私がこういう立場じゃないときに、お話をしたことが本当にまあ取り上げられていたんであればよかったわけですよね。でそれはですね、今団体が多いんじゃなくて競技団体が同じ競技団体なんですよ。それでですね、私が思うのは、検体とかいうのがですね、私スポーツ関係はですね、さっき言ったように詳しいんですよ。でその中で例えば検体っていうのは、本来ですと検体っていうのは1個なんですよ、ご存知のように。正式に例えばあるのは競技として、極端に言えば全日本選手権に通じる大会の県っていうのは一つなんですよ。あるいは予選会はあるかもしれない、知りませんけど、要するにですね、私が言いたいのは冠大会がどんどん出てくるんですよ。歴史ある20何回なんとか大会で、次は第1回ジュニア県大会、次は言えませんけどね、企業なんとかカップ県大会、どんどん増えてきてるんですよ。ですからそういう現状は見ないといけないじゃないですか。 これは一つの競技団体が以前の16年までの派遣要項にするとですね、準優勝、優勝、準優勝。だから私に言わせればですね、一競技において年間派遣する大会は2大会に限るとかですね、そういうふうにしていかないと、それこそ競技団体っていうのは大会を盛り上げたいですからね、極端に言えば門戸を広げるんですよ、参加しやすく。その都度県大会だからって補助金出してたら市の財政持たないですよ。また持たないです。そんなに何千万もならないけど。先日質問がありましたね。学校図書費200何十万、こんなの一競技団体がとか複数の競技団体で少し整理すればすぐお金出ますよ。もう一つ、なぜ私がこれをですね取り上げたかと言いますと、先日議会報告会の中で、消防団の、消防団経費、県大会とかですね、そういう県大会費はあると、でもこういう大会費は少し抑えて、でも子どもたちのスポーツの補助金の方に出してもらえないかっていう意見があったんですよね。保護者も非常にその遠征費に苦労してると。ああなるほど、一般市民の方はやはりそういう認識だなと思ったわけですよね。それはもらってる人たちは、まあ言い方悪いけどもらって当然だと思われてると思うんですよね。しかし先ほど言いましたように周知されてなければ、私みたいに今の間にこんだけの金使ってですね、もっとその枠を広げようとしてるのかと。でそれでいいんであれば構いませんけど、もう一つ言わせていただければですね、アマチュアスポーツの原則っていうのは未然に起きることですよ。自分の楽しみのためにやるんですからね、大人だろうと子供だろうと。そこに、手厚い補助が必要ではないとは言いませんけど、少なくとも公平公正に周知なり補助金の支給なりしていくように持っていくのが教育委員会の立場ではないですか。私の意見が間違っているは間違っているで構いませんけど、その点について教育長、見解をお願いします。
高田教育長。
議員ご指摘のように23年度の実績でちょっとお話をさせていただきますと、先ほどの各種団体が出かけております。その中で同一チームで県に出て多くてもそれは3回に一応とどまっております。でよって、議員の一つの提案としての2回という形の中に、標準化平準化していくとすれば、そういったところに落ち着きそうな気もいたしますので、一つの検討課題としてその分をさせていただきたいと思います。なお壱岐市の場合も各種のジュニアの大会等が空いている日を見つけては作られて実施され、その上位チームになんとか県大会の出場権を付与しようという指導者が、あるいは申し合わせ事項等がそこに出てきて、1位2位にとどまらず3位ないし4位のチームにもそういう体験を踏ませようという配慮を、私どもは青少年健全育成の中での一つの場として捉えておりましたので、割と重要的な形で来ておったところでございます。そういった点も含めながら、より多くの子どもたちにその体験を積む、またそのためには周知をしっかりしなければいけないということは、深く認識をしたところでございます。
和田議
員。ですね、青少年の健全育成、じゃあ学校の関係、先ほど言いました同じ社会体育でありながら、こういうところの補助を受けてなかったり、 あるいは学校のところで、やってる団体以外は青少年の健全育成をしてないんですか。だから要はですね、いろんなところでやってるんですよ、青少年の健全育成と言いながらですね。でその中で私が言いたいのは、学校に付近で、行われるものだけが特別じゃないと。それは私が言うんじゃなくて教育委員会が言うべきでしょっていうことですよ。費用もこういうふうに出てますと。でもこれは多くの人に、学校じゃなくてもいろんな社会体育でやってる人に、子どもたちにあるんですよということを、教育委員会の方で今まで広く周知してなかった、そこをどういうふうに考えられてるかっていうことなんです。スポーツが嫌いな子もいますからね。無理して、チームが成立しないからって無理してる子がいるかもしれませんよ。勉強の方が得意な子がいるかもしれないじゃないですか。で、そういうのは、そういう問題点は、学校なり、教育委員会が把握して、なんかこう、問題の解消をすべきじゃないかっていうことをお話をしているわけです。まあでもこの点についてはもう結構です。私はスポーツを否定するものではなくて、スポーツを応援する立場でもありますし、ただ、その中で言わなくちゃいけないことはやはり、平等性であったりですね、それからやりすぎたら怪我をしたりとか、そういうことをお伝えしたかったわけです。ですから、ぜひ教育委員会の責任は重いのでですね、社会体育に関しても、しっかりとした対策を取っていただきたいと思っております。で、3番目のですね、体育支援員制度。これは今年の6月22日に、長崎県の予算委員会で、ある女性議員が質問してました。で、以前は体育コーディネーターと言っていたけど、今回は体育支援って名前変わってるけど、それを活用した、長崎市内の小学校の先生から非常に良かったと。本当にいい子ができたから、単年度に終わらず、ぜひ今後ともそういう制度を活用してくれないかっていう意見でした。で、教育長先ほど言われたように、体育の免許を持ってて、体育が専門であってっていうのは、ちょっと違うと思いますよ。スポーツ基本法に言う、いろんなスポーツの今、流れはですね、細かいところまで覚えてませんけど、学校で補えないものは、それこそ地域の専門家を活用して、で、小学校時代に培わなくちゃいけない、神経系の発達っていうんですけどね、コーディネーショントレーニングとか、そういうものをですね、地域の人たち、そういう専門家あるいはそういう人たちを活用して、取り組みなさいっていうふうになってると思います。それはどんなスポーツでもそうです。学校の先生免許を持ってないといけないっていうことは、それは学校の、正式な授業だったら、授業違う、必要なあれだったらともかくですね。小学校の時に体育を、小学校は本来は体育の専門家がいるっていう必要だっていうのが私たちスポーツ関係者の訴えなんですよ。それは小学校の先生はオールマイティーですよね。その中で体育の得意な先生がいらっしゃるでしょうか。すごい得意じゃなくて多分いらっしゃったとしたら、私はサッカーがすごかったとかね、野球がすごかったと。そうじゃないんですよ。ですから、まあ、これが単年度であれば、次年度、極端には地域に、そういう人たちはいないかとかですね、安くってのは、ちょっと語弊がありますけど、パートでもいいですしね、いろんな形で、そういう人たちを有効活用して、要は、子供たちの体を動かすことの大切さを、植え付けるということが、第一条件ですからね。で、先ほどの、中でですね、いろんな功罪が言われましたね、いいことと悪いところ。で、勉強のことも言われましたけど、今朝の読売新聞で、全国学力テスト、その分析で、小学校6年生分析したらですね、小数点とか掛け算とか割り算が苦手だと。国語は書く力が不足していると。5年生までに、ちゃんとしとかないといけないことが、おろそかになってるよと。 プレ税関ということで、まあ、今から分析されていろいろ対策は練られるんでしょうけど、それも一つ付け加えておきます。それがもし、さっき言いました、各過熱すぎる、まあ、スポーツクラブがその一要因だとしたら、それこそ、まあ、問題ですからね。で、他にも、あるんですけど、まあ、今回は、小学生のスポーツの現状と、大会出場補助金制度については終わりますけど、先ほど言いましたように、今、減らさない方向っていうことなので、多分、多くの今までもらわれている方は、ホッとされていると思います。はい、じゃあ、3番目。交流人口増加策として観光サポーター制度を提案して、いました。でもここに書いてあります。年度ごとのサポーターで、このちょっと字が間違ってます。誘客数の誘は遊ぶじゃなくて誘うでした。申し訳ないです。で、その実績に対しての評価と対策、過去の経緯に照らし今後の取り組みはということで、過去にも一般質問でも私は市長にお話をしました。市長は提案って言われたからですね、私議員になるまでにこれ提案してですね、議員になってからとにかく進めているわけですけど、まあ現状はどうなのかなということですね。それをまず現状のこの 1,2,3 をもうここに書かれている通りもう簡潔に答えていただいて、でちょっとまたお話を進めさせていただきたいと思います。市長お願いします。
白川市長。
久保田議員の3番目のご質問、観光サポーター制度についてでございますけれども、1番目の年度ごとのサポーターによる誘客数はということでございます。この制度を創設いたしました平成21年度以降におきます、年度ごとの数を申し上げます。平成21年度、サポーターの4人、誘客数94人、平成22年度、サポーター3人、誘客数60人、平成23年度、サポーター2人で、誘客数46人、この今申しましたサポーターの数は、実際に誘客していただいた方の数でございまして、現在、登録されているサポーターの数は4人でございます。正直申し上げて、本制度がなかなか市民の方々に浸透していないのではないかと感じています。この現状を考えまして、実は次の対策を講じてまいりました。まず平成22年4月にサポーターとなる登録要件について、より市民の皆様がサポーターとして登録しやすくなるように、登録に必要な誘客数を10人から5人に減じております。また、平成23年10月には、サポーター制度の運用を委託しております。壱岐体験型観光受け入れ協議会とも連携しながら、市民の方々になるべく負担をかけないための手続きの簡素化などを行いました。このことによりまして、お客様の宿泊先とのやり取りを、同協議会が行うよう制度を改正したところでございます。また、周知のにつきましては、平成23年10月に運用の見直しを周知するチラシを新たに作成し、合わせて、委託先の受け入れ協議会職員がケーブルテレビの行政情報コーナーへ出演いたしまして、制度の周知を行いました。加えて、平成24年3月には、市内全世帯回覧により、市民皆様への周知に努めてまいりました。これらの取り組みによりまして、市民の皆様方からの問い合わせも、以前と比べますと徐々に増えておるところでございますけれども、制度自体の市民皆様への認知が、まだまだ足りないと認識しておりまして、今後もサポーター制度の運用を委託しております。体験型観光で協議会とさらに連携を図りながら、本制度の周知徹底に取り組んでまいります。先ほどケーブルテレビ利用の話をいたしましたけれども、このケーブルテレビの活用についても十分考えていきたいと思っています。
はい、久保田議員。
はい、ですね、じゃあ、市のですよ、皆さん、されてその幹部の皆さんとか、あるいは市の職員、どなたかサポーターになられている方、ちょっと手を挙げてもらえます？観光受け入れ協議会に任せてる連携じゃなくて、 私前に言いましたよ、市の職員500人いるんだったら、その職員がですよ、ちょっと子どもたちも当該出てるんですからね、帰ってくるとき誰か友達来んかとか、ネットワークで誰か呼んでですよ、それ一人呼んだって500名ですよ。泊まらせて3万使ったら、あ、2万使ったとして計算が難しいから、1000万ですかね。だから、自分たちからやらないといけないじゃないですか。私やってますからね、これ、私も100名近く呼んでますよ。ただ登録したのは、県民体育大会はその対象にならないんですよね。残念ながら。だからそれの40人ぐらいはもう浮いてますけどね。自分のことじゃないですか。結局、まあ、ずっとこう見て補助金もいいんですけど、家の中でもですよ、入ってくる給料が減ったら、出す支出も減らすでしょ。で、なんか、アルバイトとかないか、なんかないかって、稼ぎを考えるじゃないですか。で、この質問をしたのはですね、やはり議会報告会で、ある方が、議員ってのは、生産性がないから、人間減らしなさいと、言われたんですよ。あ、そういうふうに考える人もいるなって。でも、市の職員でも公務員ですから、儲けることはできなくても、我々だって、一生懸命いろんなことを提案したり一生懸命やって、で、市の人たちの売り上げが大きくなって、で、税金が増えるようになれば、生産性あるじゃないですか。そういうことでこれは提案してるんですよ。私たちもできるわけです。金もかからん。だから、まず、市の幹部の人、例えば、企画振興部長は、それが専門だから、それは対象外とかですね、観光商工課の職員は対象外ってなってるんですよ。でも、それ以外はみんな取り組んでいいじゃないですか。ですから、ぜひですね、もう一回市長が声をかけられて、とにかくやってくれ、多分やられてるんですよ。個人的にやってるんですよ。間違いなくですね。でも、そしたらせっかくある制度だったら、それに登録して、で、数として残してください。そうしないと、いや、本当は俺もやったと、俺も呼んだと、何人も呼んだとって。形がなければ、説得力ないでしょ。ですから今までは、各自努力してたけど、今後はこの観光サポーター制度、職員も、ね、最初何人、5人、呼んで、なるべく登録する。5人呼べなくてもいいじゃないですか。1人しか呼べなかった、2人しか呼べなかった、呼ぶことの、難しさが分かっただけでもいいじゃないですか。ぜひ、それ市長、声をかけてください。それ声をかけられるか、かけないかだけの返答でお願いします。
白河市長。
おっしゃるようにですね、市の職員は、登録をしておりません。しかしながら、議員おっしゃるようにですね、この観光のみならず、すべてのことについてですね、市の職員は、実際に行動はしているわけです。ただこういう制度にですね、いわゆるサポーターに手を挙げて名を連れなさいというご意見でございます。観光サポーターだけではなくて、いろんな制度がございまして、それぞれにですね、やはり得意分野もあるかと思っておりますので、この観光サポーターについて、再度、まあ、IPK というのがございますけれども、こういうご意見があったということで、それに、ぜひ、賛同してくれないかということは伝えたいと思っております。
はい、和田議員。
はい、わかりました。とにかくじゃあ、まあ、ここにいらっしゃる、市の幹部の皆さん、ぜひ、次回はですね、3ヶ月後じゃ厳しいので、半年後ぐらいにですね、私がもう一回質問しますから、それまで私と皆さん方と競争しましょう。誘客を。よろしいでしょうか。よろしい。はい。まあ、ぜひですね、そういう気持ちでやっていただきたいんですよ。今できることを一緒にやりましょうっていうことなんですよね。国の、指示とか県の指示じゃなくて、今自分たちでできることは一生懸命取り組みましょうっていうことをお伝えしてるわけです。そういう面では、多分、反対はないですよね。はい。じゃあ、次の機会にですね、ぜひ誘客人数が増えていることを期待しまして、私の一本質問を終わります。